はい、そして今日は、ローマ5章を読みます。ローマ5章まず、1から、まあ、1から11をまず読みたいと思います。はい、今日は、まあ、前の8月までやってたのローマの学びですけど、今日は5章の続きになります。はい、じゃあ田中さん、1から5章の1から11まで読んでもらえますか。
ローマ5章1ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っていること、立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱った時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためにも、ためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられるの、させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。
はい、ありがとうございます。 OK、 まあ、ローマ今まで の、 流れですけど、最初は、まあ、パウロは自分の奉仕、自分の、使徒の召しを話します。それから彼が伝えているこの福音を定義します。まあ、ローマ書はこの福音の定義になります。で、最初に理解しなければならないところは、まあ、一緒、罪である。罪は、まあ、私たちは神様を、知ろうとしないこと、交わろうとしないことによって、偶像礼拝になります。で、その偶像礼拝は、不貧困と、まあ、あらゆる、まあ、悪い曲がった行いに至ります。そしてそれは神様の裁きになります。で、2章はまた罪続けて、それは偽善、私たちは自分が守ろうとしていることです。私たちが守るように考えているけど、でも他の人を裁く。だけどパウロは、まあ、実は私たちもそのような罪を犯している、犯しながら他の人を裁くことは大変な罪になります。そして結局全ての人は律法を分かっても分からなくても、まあ、道徳的な育てがあってもなくても、みんな罪深いものですから。そして罪を、全ての人は罪に定められていることを教えてから、そして救い、義によって、信仰によって 救われる、こと。私たちは恵みによって、イエス・キリストの義を受けることができます。そして、すべての人は、まあ、すべて信じているもの、もちろん信じているもの、は、救われている。そして、私たちはその希望があります。その希望は、神様は私たちの救いを世の最初から、もう定めました。だから今の、状態ではなくて、神様は私たちを少しずつ変えて、やがて、イエス・キリストの御姿に、変えてくださるという、ことです。だから、私たちには本当の望みがあります。その望みは、イエス・キリストの御姿に、必ずなることです。はい。じゃあ、それは、まあ、1,2,3,4 章の教えですけど、今は、5章になります。5章は、これで始まります。ですから、信仰によって、義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。神様との平和を持っていることです。それは、重要。今までは救いはどんなものか、どうやって救われるということを説明しましたけど、この五章一節からその救いを、人生に実行すること。それを私たちを、の人生に、当てはめることです。救われたから、このような態度を持つべき。救われたから、このような生活をするべき。まあ、5章、6章、7章、8章は全部、そういうテーマ、です。預かっています。でも、ここ最初に一番大事なことは、平和。神様と平和を持っている。救われたから平和を持っている。イエス様の義が与えられているから平和を持っている。神様との平和を持っています。確か私たちは罪と平和を持っていません。罪とはいつまでも戦うべきです。この体、この罪深い中の人とは、まあ、外の人か。との平和はない。その人を、殺そうとしなければならない。常に。ですけど、神様との、間に、平和を持っていることを忘れてはなりません。じゃあ、考えてみてください。アダム、この後半は全部アダムのことを出てきますけど、アダムのことを考えてみてください。アダムはエデンの園に置かれたんでしょう。その中で、彼は神様と平和を持っていたわけです。なぜかというと、安全でした。神様も言ったし、神様の手も彼のすべての行動を守りました。そして、その中で、アダムはあらゆるレッスンを受けなければならなかった。例えば、彼はすべての動物の名前を、つけなければならないことでした。まあ、私たちは今、まあ、この科学の時代に、また別に、もう一回名前を全類につけているでしょう。例えば、まあ、私が前に、ずっと前に飼ってた蛇は、モレリア・スピロータ・スピロータス。モレリアは、ニシキヘビのいうことで、そして、スピロータは、点点点。英語で、それは、ダイヤモンド・パイソン。その名前は、模様から出てきた。なんか、ダイヤモンドがついている、点点点がついているように、見えたから、その名前をつけた。まあ、というのは、動物を研究して、よく見張って、まあ見て、そしてその動きか、その体の形か、何かその特徴から、名前をつけるでしょう。アダムはそのように、すべての神様の創造を学んで、見て、観測して、そして、まあ、名前をつけたり、 そして学びました。神様はそのためにあらゆるものを作りましたでしょう。呼ぶ気にたくさんの例が出てきますけど、例えばガッチョ、あ、ごめんなさい、ダッチョ。ダッチョはその卵をその辺で産んで置いとく全然守ろうとしない。あ、そして他の動物はよくそれを砕く場合もあります。なんで神様はそのダッチョに知恵を与えなかったからとかと神様は呼ぶ気で言います。アダムはそのように、動物とかこの創造されたものを研究していろいろなレッスンを学びますけど、アダムはそれは自由にできたでしょう。自由に、うん、別に慌てて勉強しなければならない、もう受験勉強あるからとかそうではなくて、多分もう毎日毎日自分マイペースでいろんなものを学ぶことができたでしょう。まあ、木の育て方とか、実を結び方とか、どうやってうまく実を結ぶことができるか、どうやって雑草を抑えることができるか、まあ、いろいろなことあったと思いますけど、エデンの園の中でも管理する必要がありました、ね、そしてアダムは罪を犯した時にその時点から神様はアダムの裸を説明してから、一番最初にやったことは動物の皮、動物を殺してその皮を与えた。そしてアダムの罪が覆われていた。罪深いものになったよと神様はおっしゃってから、そしてあなたは許されてるよと伝えました。だからアダムはまた続けてその神様とのまあ平和との関係を続けていたでしょう。ただしエデンの園には入られなかった。その、教室はもう閉鎖でした。今は大変な教室に入ってしまった。この世です。そして私たちは今この世で、あらゆる大変なレッスンを学ばなければならない。汗をかけて食べ物を作る。どれだけ耕しても、まあ、茨とか、茨しか出ないとか、そういう風に大変なことによっていろいろなレッスンを学びますけど、しかしそれでも神様の教室になります。まあアダムは、まあ、信じていたとしましょう多分信じていたと思います。でもなおさらに私たちは神様と和解を持っていたから、なおさらに私たちは神様に守られているに違いない。神様との平和を持っているに違いない。パウロはそれを6から11で主張します。正しくないもの、私たちはまだ正しくないために、私たちのために亡くなった。私たちがまだ弱かった時に、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のために、 でも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬが人がある、はいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。まあ、神様は私たちは本当に悪者、弱い者、全然神様に従う気はなかったときに、私たちを自分の命を捨てるほど愛してくださった。なおさらに今、私たちは神様に和解を持っているでしょう。神様の ところに立ち返って、今、神様の聖霊は私たちの心に宿っているでしょう。聖霊は聖霊だから、聖なるもの。汚れたところには宿りません。ね、神様は清い家に宿っています。 それは神様は私たちの中に清い心を作り変えてくださったから、私たちはイエスの義が与えられている、そして正しいと認められている。神様は私たちをそのように認めてくださっているからこそ、私たちは平和を持っている。そしてじゃあ今はどうしたらいいでしょう。アダムと同じです。私たちは学ばなければならない。はい、今は学ぶ時です。そして幼稚園の中で子供たちはいろいろなおもちゃを遊んだり、遊具で遊んだり、他の子供と遊んだり、そして、基本の社交のこととか、基本の、動きとかを学ぶところでしょう。じゃあ私たちも同じです。神様は今私たちに幼稚園のように神様の恵みを与えて、このところこそ私たちは自由にいろいろ学ぶことができます。今こそ安全に学ぶことができます。今こそ神様の義が与えられているから、今ちゃんと勉強しなければ学校から追い出されると幼稚園生は全然思わないでしょ。例えばこのレゴをちゃんと組み立てなければもう退学させられる、そんな恐れはないでしょ。ない、全く。もう、どれだけ失敗しても、子供は追い出されるわけではない。同じように、私たちも、この信仰に関することで、どれだけ失敗しても、追い出されるわけではない。でしょ。ただ、私たちは、自分から出ることはできる。それをしない限り、私たちは追い出されることはありません。そして今日は、3節を読みたいと思います。はい、5章3節もう一回読みましょう。はい、そればかりではなくて患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 OK、 まずは私たちは学びながら失敗をするものです。信仰によって罪を犯すもの、信仰はどんなものかを試してみると、失敗する。私たちはたまに、知識のない祈りをする。私たちはたまに、相談の時に変なことを言ってしまう。自分の意見と神様の御言葉を間違って、で、悪いことを、危ないことを言うかもしれない。私たちはたまに神様の聖なるさを守ろうと思ってキリスト教を厳しすぎる時もあります、ね、昔のクリスチャンはテニスとかやってはならないとか言いました。女性は今でも帽子をかぶらなければならないとか、そういう時もありました、キリスト教の中で。でもそれでも神様は私たちに希望を与えたり、そして恵みを与えたり、そして聖霊の義を与えています、愛しています。ので自由に自分の信仰を試してください。自由に神様の御言葉を信じてみてください。間違って行動する時もあるでしょう。だけどそれによって失望することはない。絶対に私たちはそういう時もいいことを学びます。だから患難さえでも喜ぶことができます。 観難はまあ自分の罪のための問題か、他の信者の罪のための問題か、わけわからないための問題か、いろいろありますけど、でもその時でも私たちは喜ぶことができる。ただ耐えることと書いてない。観難を耐えることではなくて、観難を喜ぶことができます。なぜかというと、その観難の中で神様は私たちに教えている。そして私たちの信仰を形作っている。だから観難はすごく大事なことです。学校行ったら、まあ、数学とか科学があるけど体育もある。体育嫌いな人もいます。逆に数学嫌いな人もいます。まあ、嫌い科目と好きな科目がみんなそれぞれ。クリスチャンの生活でもそうです。神様にはいろいろなレッスンがあります。観難はその一つ。大変です。だけど、それによって、いい結果が出るでしょう。じゃあ、この、寝られた、品性。練られた品性というのは、まあ、試験みたいなもの、試されることです。それは、私たちを試して、そして、まあ、証明するみたいな意味です。その言葉は。そして、私たちの信頼性を作り出すこと。なぜかというと、失敗によって少しずつ、うまくいくでしょう。考えてみてください。今、ラグビーのワールドカップがありますけど、ラグビーのことを考えてみたら、ちょうど私たちのクリスチャンの生活は、まあ、ラグビーの練習、まあ、野球の練習でも、サッカーの練習でも、何でもいいですけど、練習みたいなもの。例えば、まあ、ラグビーとしましょう。ラグビーには、パス、そして、ステップ。そしてタックルとかがあるでしょう。キックもあるでしょう。でも全部は難しい。キックは本当に正確キックできるのに何千回練習しなければならないでしょう。もちろん当たり前ですけど、その微妙な方向とか位置とか蹴り方とか足タイミングとかいろいろあります。それはもう練習しながら失敗に決まっているでしょう。絶対にそうです。だけど例えば今キックでそれはゴールに入らなかった時にコーチは怒るものですか？そうでもないでしょう。コーチ、まあ、いいコーチだったら、まあ、毎回やってとか、それか、もうちょっと、まあ、斜めに、蹴ってとか、何かいいアドバイスを、与えるでしょう。でも、絶対に必ずしもみんなは、ほとんど失敗。たまに当てる。本当に上手くなったら、それは何年後で、正確に、大体できるようになるでしょう。でも、プロ選手でも外れる。だから、もう失敗に、なることは決まっている。だけど、だからといって私たちは、不成功ではない。失敗ではありません。それは当たり前のことです。練習のグラウンドの中で私たちはどんな失敗でもできます。タックルをミスしても、できる。また練習できるから。ステップを、うまくできなくて倒れることもあるでしょう。でも、まあ、そんなもんです。もう一回やって、あと10回やりましょうとか、そして左の方に、10回やりましょう。もう、失敗は当たり前のことです。グラウンドでは、それはできる。でも、例えば、私たちは、失敗したからといって、クラブから追い出されると思いますか？そんなわけない。そして、失敗したからといって、このチームに、出ることはできないでしょうか？そうでもない。どんなに上手いプレイヤーでも、失敗たくさんします。 ということで、クリスチャン生活は練習みたいなものです。何のためにいる？ここ。それは、うまくなるため。そして、私たちが蘇る日までに、神様は私たちを形作ると、フィリピンに書いてます。その日まで神様は彼の働きを完成します。ので、今は必ず終わってない。今は失敗をする時に決まっているということです。だから、それでもいいという概念ですね。平和を持っている。じゃあ、これはどうでしょう。例えば、お父さんは家に帰って、子供は、例えば飛行機の模型は半分ぐらいできているとします。お父さんは、何それ、そんな形には絶対飛ばないぞと、そんなことはダメですと言う。終わってないから。もちろん終わってないからこそお父さんは、あ、いいねとか、もうちょっとここに糊をつけたらとか、何も言わない時もある。で、神様も私たちの信仰、今の信仰を見て、だからといって怒るわけでしょうか？そうではない。神様はまだ終わってないから、この働きは途中です。だから、神様は たまに何も言わない。たまにはアドバイスをつける。たまにはちょっとこれはもう一回やりましょうか。ちょっとある部分を取ってもう一度やりましょうかとか、そういうしつけの時もありますけど。でも、全然だからといって私たちはもう恥ずかしいとかそういうわけではありません。はい。同じように、例えばキッチンに奥さんは料理をしている。半分やっている。まだ、肉は解凍してないとか、まだ、人参まだ切ってないとか、じゃあ主人は入ってきて、こんな食べられると思うと。それで怒る人はいないでしょう。それもありえない話ですけど、そんなことない。もうまだ終わってないから、当たり前です。じゃあ、私たちは自分の失敗、自分の信仰の低い様子を見て怒るわけにはならない。そして他の人も、神様はまだ完了し、明らかにまだ完了してない。その人は、まだ蘇られているわけではないから、神様はまだ働いているに違いない。ので、それを見て怒ることはないでしょう。逆に、私たちは今、この練習場で、何も言わない時もあります。頑張りという時もあります。場合によって、アドバイスをする時もあります。けど、相手を、に怒ることとか、相手の信仰をバカにすることとかは絶対にしてはならない。だから、私たちはその自由を、みんなに与えなければならない。みんなは、神様との平和を持てるように、その自由を与えましょう。自分の家の中で、そうです。子供たちは失敗をするものです。失敗をして怒ることは、良くない。なぜかというと、失敗によって私たちは学ぶものです。どんなに失敗しても、子供たちは、何も言わない時もあります。頑張り、もう一回頑張ってみよう。言う時もあります。もしくは、ちょっと、そのところをちょっと巻き戻して、もう一回しましょうとか、しつけするときもありますけど、でも、この、言葉、失望、誤説、この失望、この希望は失望に終わることがありません。というのは、その言葉は、ギリシャ語では、恥ずかしめること。希望は、私たちの本当の希望は、恥ずかしめることはない。なぜなら、どんなことがあっても、聖霊によって私たちに愛、神様の愛が降り注がれている。じゃあ、私たちは神様の態度を、真似ましょう。 希望、本当の希望は人に恥ずかしめないということです。その人は神様の見姿に変えられるところです。ので、神様の確実な愛のためにその人に恥ずかしめることがダメです。じゃあ私たちも自分の信仰の弱いところ、自分の失敗、自分の罪、それか信者の他の信者の罪を見て恥ずかしめることは絶対にダメです。なぜかというと、神様はその人を最初から愛しました。最後まで愛する。最後まで平和を与える。義と認めている。そしてまだそのキリストの見姿を作り直しているところですから、絶対に恥ずかしめることがありえません。ダメです。じゃあ、この者にそのような態度、主人にそのような態度、奥さんにそのような態度、子供たちにそのような態度、他の信者たちにそのような態度、どうしたらいいでしょう。神様の自由な幼稚園のような感じを作りましょう。人はいろいろなことをやりましょう。彼らは今、彼は失敗に終わると思います。いいでしょう。失敗させましょう。大丈夫です。なぜかというと、それによって、すごいいいことを学ぶから。一人友達は、ほとんど誰、何でも意見を出して、そんなこと、例えばその家は絶対買ってはならない、それはアホみたい、もう何でも意見を出して、もういいわ、もう別にそれによって言うことを学べるから。その人は、私たちは結局どんな家に住んでいても関係ない。関係あるのは神様は私たちの心を作り変えているから。別に環境は大事ではない。私たちのこの世の状態でもそんなに大事ではない。大事なのは神様は私たちの自由を与えているから、他の人の自由を与えましょう。私たちが患難を経験する時もあったら、それは私たちの信仰を試しているから。そしてそれが繰り返されて繰り返されて、やがて成功の人、信頼できるクリスチャンになるでしょう。失敗は大丈夫です。罪は、罪はできるだけはもちろんしない。それは条件です。当たり前のものですけど、でも、みんなね、聖書の定義とか解釈が異なりますので、それも、ある程度は自由にさせなければならない。でも絶対にしなければならないことは恥ずかしめてもならない。人が私たちの教えとかと反対とか違うことを言うときに、それは直すときもあります。直さなければならない、訂正する必要があるときもあります。指摘するときもありますけど、でも何も言わないときもあります。でも、馬鹿にすることは絶対にしてはなりません。そういうことをよくさせられました。それが結局、全然神様の、精霊の働きではないとは、今はよく分かっています。はい。じゃあ、私たちは神様との平和を持っている。この人生では、神様の恵みの間にいろいろなことを学ぶ時です。さあ、学ばせましょう。じゃあ祈ります。天の父様、ありがとうございます。本当に私たちは違うことを信じている人や、私たちが良くないと思っている行動とか、明らかな罪を犯している あのクリスチャンを何回もあの悪口したりあの、バカにしたあのこともありますので許してください。あなたの恵みはあの深いですから、あのその大変な罪あのがあっても、あの神様は私たちを義と認めていることを感謝します。そしてこれから本当に、あなたが与えるように私たちも人のあの人に自由を与えて、そしてあの真実を熱心に守りながら、あなたの、愛とあなたの平和をも熱心にあの求めることもできるように助けてください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。はい、 OK。 じゃあ、あのごめんなさい、今日は2回やりましたのでちょっと長かったんですけど、はい。